読売新聞。
4月19日の読売新聞音声ニュースです。楽天グループ傘下の楽天ペイメントは18日、スマートフォン決済アプリ楽天ペイに楽天ポイントカードや電子マネー楽天エディのアプリを統合すると発表しました。成長が見込まれるキャッシュレス決済分野で競争が激化する中、決済関連のアプリを集約することで利便性を高め、利用者の囲い込みを強化します。ポイントカードのアプリは今年12月、電子マネーのアプリは来年をめどに決済アプリと統合します。将来的には楽天グループの銀行や証券、生命保険や損害保険のサービスとの連携も強めるほか、AI、人工知能で利用者に最適なサービスを案内する機能のアプリへの搭載も計画しています。楽天ペイメントの小林重信社長は18日の記者会見で、楽天ペイを決済のみならず、金融サービスの入り口に使ってもらいたいと話しました。次のニュースです。NTT ドコモは5月から一部のドコモショップでタッチ決済ができる指輪型端末を販売します。端末を手掛ける新興企業と業務提携を結び、協力して事業を行うことも検討します。決済や金融など通信以外の分野でサービスを強化する狙いです。指輪型端末は新興企業エブリングが開発、販売している商品です。IC チップが埋め込まれていて、クレジットカード、ビザのタッチ決済に対応しています。スーパーやコンビニの専用端末や鉄道の改札機などに手をかざすだけで、支払いができます。ドコモの契約者ではなくても利用可能で、利用者は税込み550円の月額利用料を支払う定額プランか、税込み 19,800 円からの端末を購入するプランかのいずれかを選びます。取り扱う店舗は順次拡大する予定で、ドコモは今後、自社の決済サービス、D 払いや、ポイントサービス、D ポイントなどとの連携も検討します。次のニュースです。インド総選挙の投票が19日に始まりました。2期10年にわたり政権を運営してきたモディ首相は3期目を目指し、与党インド人民党を率いて選挙戦に臨みます。人民党が優位とされますが、モディ政権の強権化を懸念する声も出ています。選挙管理委員会によりますと、有権者数は過去最多のおよそ9億6880万人に上り、世界最大の選挙とされます。治安維持などの要員確保のため、投票は6月1日まで地域別に7回に分けて行い、6月4日に一斉開票されます。全部で543ある選挙区のうち102の選挙区で、19日に投票が行われました。2014年と2019年の選挙で、単独過半数を獲得した人民党に対し、最大野党の国民会議派など、20以上の政党が参加する野党連合が挑みます。人民党は経済成長をアピールし、多数派のヒンズー教徒と少数派のイスラム教徒が所有権を争ってきた土地にヒンズー教寺院を再建した実績を掲げます。野党側は、イスラム教徒が多い、北部ジャムカシミール州の自治権を剥奪するなど、モディ政権がイスラム教徒に厳しい政策を導入していると批判します。3月に野党の有力指導者が汚職容疑で逮捕された事件についても権力乱用だとして反発しています。次のニュースです。国連安全保障理事会は18日、パレスチナの国連への正式加盟の勧告を求める決議案を初めて採決し、否決しました。15の理事国のうち日本とフランス、韓国、中国、ロシアなど、12カ国が賛成し、採択に必要となる9カ国を上回りましたが、イスラエルを擁護する常任理事国のアメリカが拒否権を行使し、パレスチナの加盟が阻まれました。アメリカとイスラエルは加盟に反対してきましたが、安保理メンバーのアルジェリアがアラブ諸国を代表して決議案を提出し、強行採決に持ち込みました。 アメリカのウッド国連代理大使は採決後の会合で、加盟にはイスラエルとパレスチナの紛争を恒久的に解決する和平合意が必要だと説明し、韓国は時期尚早との認識を示しました。イギリスとスイスは棄権し、反対はアメリカだけでした。採決に先立ち、安保理の審査委員会がパレスチナの加盟要請を受けて加盟できるかどうかを検討していましたが、16日までにアメリカなどの反対で、加盟勧告はできないと結論付けていました。今回の採決でアメリカの拒否権行使は予想されていましたが、アラブ諸国には賛成多数をアピールすることで、アメリカとイスラエルに圧力をかける狙いがあったということです。国連加盟193カ国のうちおよそ140カ国がパレスチナを国家として承認していますが、日本やアメリカなどは承認していません。次のニュースです。アメリカ・ワシントンで開かれていた G20 主要20カ国地域の財務省中央銀行総裁会議は18日、2日間の日程を終え閉幕しました。進行するドル高の影響や途上国支援について議論しましたが、共同声明や議長総括の成果文書は発表しませんでした。会議では為替について議論はしませんでした。ただ、ドル高の背景にあるアメリカの金利の高止まりで、途上国の債務負担が大きくなっている問題については意見が交わされました。鈴木財務大臣は終了後の記者会見で、他の国からもアメリカの高い金利に伴う資金流出や、債務の膨張について懸念が示されたと明らかにしました。鈴木大臣は為替動向に関して、G20 に合わせて初めて開いた日本、アメリカ、韓国の財務省会合に言及し、画期的な成果だったと強調しました。会合では、円安、ウォン安への懸念を盛り込んだ共同声明を採択しています。会議には、日銀の植田和男総裁も出席しました。植田総裁は記者会見で、円安に伴う輸入物価の上昇に触れ、基調的な物価上昇率に影響を与える可能性はある。無視できない大きさの場合は、金融政策の変更もあり得ると述べました。次のニュースです。19日午前6時40分ごろ、東京渋谷区本町の路上で、警視庁代々木署の30代の男性警察官が、突っ込んできたワンボックスカーに拳銃を一発発射し、車内にいた男の左太ももに命中しました。男は公務執行妨害容疑で、現行犯逮捕され、病院に搬送されました。命に別状はないということです。警視庁が詳しい状況を調べています。代々木署幹部によりますと、19日午前6時半ごろ、喧嘩が起きているとの通報がありました。警察官一人が自転車で現場に向かっていたところ、前にいたワンボックスカーが向かってきたため、発砲したということです。ワンボックスカーはそのまま逃走しましたが、別の警察官がおよそ1キロ先の路上で発見しました。逮捕された男は車の近くでうずくまっていたということです。発砲の現場は京王新線初台駅から北西およそ500メートルの住宅街です。次のニュースです。アメリカの ABC テレビはアメリカの当局者の話として、イスラエルが現地時間の19日にイランに対してミサイル攻撃を行ったと報じました。14日にイランから大規模な攻撃を受けたことへの報復措置ということです。報道によりますと、ミサイルはイラン領内に着弾しました。イランの精鋭軍事組織、革命防衛隊に近いファルス通信によりますと、イラン中部のイスファハン北東近郊で、現地時間の19日未明に爆発音が3回聞こえました。原因は不明ですが、現場にはイラン空軍基地と空港があり、イスラエル軍が攻撃した可能性があります。基地内で被害は確認されていないということです。イスファハン市内の家屋の窓ガラスが割れたとの情報もあります。メヘル通信も爆発を伝え、防空システムが稼働しているとの現地住民の話を伝えました。イラン国営通信は19日、 イスファハンでの爆発音を伝えました。北西部タブリーズでも爆発音が聞こえたということです。首都テヘランやイスファハン、シラーズのほか、国内西部、北西部、南西部の空港で、航空便の運航が中止されたと報じました。一方、イランの航空宇宙当局者は、イランの防空システムが、小さな飛行物体の迎撃に成功したと SNS で明らかにしました。攻撃はミサイルや無人機によるものかどうか、確認はできていないということです。次のニュースです。今年夏の第106回全国高校野球選手権大会で、暑さ対策として、気温が上がる昼間の時間帯を避けて試合を行う、朝夕二部制が試験導入されることが分かりました。夏の甲子園大会では近年、熱中症とみられる症状で、足がつる選手が目立っていて、抜本的な対策が求められていました。朝夕二部制については、夏の甲子園大会では、日中の気温が連日30度を超える酷暑の中で行われることから、日本高校野球連盟などが検討を進めてきました。宝薫会長は去年12月の記者会見で、二部制を導入した場合、夜遅くまで試合が続く可能性があることを懸念しつつも、できたらやりたいなどと意欲を示していました。試験導入は開幕日を含め、大会中に3日ある1日3試合の日に実施することを想定しています。朝から2試合を行い、夕方から1試合をする案や、朝に1試合、夕方から2試合を行う案が上がっているということです。以上、本日のニュースをお届けしました。